自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その1。心の蓋を開けよう。自分の正直な気持ちを解放させよう。私たちは家庭や学校の中で気持ちを押し殺すことを教育されてきました。親の言うこと、先生の言うことは忠実に従うこと。決められたことは気が乗らなくても頑張ること。給食で出されたものは嫌いな食べ物でも頑張って食べること。やりたくないことや嫌いなことでも親や先生の命令ならやる気を見せて頑張ること。嫌なことや悲しいことがあってもそういう素振りを見せないよう努力すること。意欲の有無にかかわらず、とにかく決められたことをやらなければいけない状況ばかりでした。人間関係では、和が重視され、周りに合わせることが良いこととされてきました。いつでも頑張る姿を見せたりすれば偉いね、と褒められました。自分の気持ちを後回しにし、人のことを優先させれば優しいね、と褒められました。人間関係でも人の顔色を伺い、その人が望んでいることを察して振る舞うことがあるでしょう。自分の気持ちは二の次で、まず相手を優先させてしまうことがあるもの。その結果、いつの間にか相手に合わせることが癖になっていることがあります。正直な気持ちを出してはいけないという思考に陥っていて、そういう人生を送っているのです。自分の気持ちを押し殺すことがあるのではないでしょうか。しかし、そのままでは自分に正直に生きることはできません。もちろん、自分の気持ちは二の次という場面もありますが、いつもそればかりというのもつらい。自分の気持ちを押し殺してばかりでは、疲れもストレスもたまる一方です。ロボットや操り人形のように従順に従うだけの存在になってしまいます。余計な後悔を増やすことにもなりかねません。自分の気持ちを押し殺すことは、自分の気持ちを後回しにすることです。自分の気持ちを後回しにするという生き方ばかりでは、本当の自分を見失います。心に蓋をすることが癖になってしまいます。自分らしい人生を送ることが困難になるのです。もう自分の気持ちを押し殺すのはやめましょう。心の蓋を開けて、自分の本音や正直な気持ちを出してください。自分に正直に生きるためには、自分を解放させることが必要です。やりたいことはやる。やりたくないことはやらない。言いたいことは言う。言いたくないことは言わない。無理に自分を演じない。素直な自分を見せる。泣いても笑っても一度だけの人生です。本当の自分を取り戻し、自分らしい人生を歩もうではありませんか。今まで続けていた習慣をガラリと変えることになるかもしれませんが、自分の人生は自分が主役です。自分の気持ちを押し殺し続けたまま生きるよりはるかに良い。自分の気持ちに正直になることです。そこにあなたの幸せがあります。本当の意味で自分の人生が始まるのです。自分の気持ちを押し殺すのはやめて、自分の本音や正直な気持ちを出していく。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その2。自分の気持ちに正直に生きるということは、自分らしい生き方を実現するということだ。やるべきこと、やらなければいけないことが多い世の中です。会社でも家庭でもいやいややらなければいけないことがあります。仕事では苦手な人がいても仲良くすることが求められます。やりたくない仕事でも断りにくい雰囲気があり仕方なく引き受ける時があるでしょう。気が進まない飲み会があって出席を求められることがあります。家庭でも面倒な家事に追われて一日があっという間に過ぎることがあるかもしれません。仕事に人生を捧げている、家族に人生を捧げている、という人もいるでしょう。もちろん、それが本人の希望で、自分の喜び、幸せにつながるのであればいいのです。しかし、仕方なくやる、 自分の希望ではないという状況があれば別です。そういう時は自分の気持ちは無視して頑張らなければいけません。やる気が出なければ自分に鞭を打って無理にやる気を出させます。人に合わせて行動しなければいけない場面も多い。そんな時はストレスも感じやすく、心をすり減らしがちです。気持ちが追いつかないこともあり、精神的に疲れることもあるはずです。やるべきことをやっているのに、モヤモヤするという状況に心当たりがある人も多いのではないでしょうか。だからこそ、まず自分の気持ちに正直に生きることが大切です。自分の気持ちに正直に生きると何がいいのか。それは自分らしい生き方を実現できるということです。自分の気持ちに正直に生きると自分らしく生きられます。素直な自分を出すということです。だからストレスはたまりません。むしろストレスが解消されます。自分の人生を生きている。という実感が得られ、心が喜びや幸せで満たされます。ありのままの自分を表現できるからです。自分の気持ちに正直に生きることは、自分を喜ばせること、自分を幸せにすることです。自分を縛っている鎖から解放され、心が自由になります。心が踊れば、笑顔も増えます。人生を満喫するためにも、自分の気持ちに正直に生きることは大切です。あなたには今、どれだけ自分の気持ちに正直に生きているでしょうか。自分の気持ちに正直に生きたら、自分らしい生き方を実現できるのです。これほど素晴らしいことはありません。充実した時間を送れるし、大きな喜びや幸せも感じられます。自分に正直に生きる時間を少しでも増やすことが大切です。仕事があるから無理だ、家事、育児が忙しくて自分の時間はない、と思うかもしれませんが、諦めてはいけません。限られた中であっても何かできることがあるはずです。少し増やすだけでいいのです。一日中は難しくても増やすことならできるはずです。短くてもいいので、一日のどこかで自分の気持ちに正直になる時間を作ってみませんか。もちろん仕事を頑張ることも必要ですが、一方で自分の気持ちを解放する時間も必要です。やるべきことはきちんとやりつつも、やりたいこともきちんとやりましょう。両立させることは可能です。自分の気持ちに正直に生きることほど幸せなことはないのです。自分の気持ちに正直に生きて、自分らしい生き方を実現する。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その3。自分の気持ちに生きる時間は、あなたにとって必要な時間。自分の気持ちに正直に生きられていない。そう嘆く人は少なくありません。ビジネスでは、やりたくない仕事をやらなければいけない時があります。気が乗らなくても、なかなか断れず仕方なく引き受けることが多いもの。プライベートでは、たくさんの家事や人間関係のしがらみなど、やらなければいけないことが山積みです。家でも、会社でも、やらなければいけないことに追われ、なかなか自分に正直に生きられないことが多いもの。自分のことは二の次で、相手のことばかり優先させるというケースは少なくありません。自分の気持ちを押し殺して生きている人も多いのではないでしょうか。確かに私たちは今、自分の気持ちに正直に生きるのが難しい時代を生きています。果たさなければいけない責任もたくさんあって、無視するのは難しいもの。しかし、だからといって、いつも自分のことは二の次、三の次というのは苦痛の連続になります。自分の気持ちを押し殺して生きるのは本当に辛いことです。一度しかない自分の人生を気持ちを押し殺して生きるのはもったいない。自分の気持ちに蓋をするのはストレスがたまります。24時間365日、自分の気持ちを押し殺して生きるばかりでは、何を楽しみに生きているのかわかりません。 日常のどこかで自分の気持ちに正直に生きる時間を作らないと、いつしか自分らしくない生き方が当たり前になってしまいます。心が枯れて無感情になってしまいます。私たちは心を持った人間です。意志があり、感情があり、個性もあります。自分の気持ちを押し殺すのはやめて、自分正直な気持ちを解放することが大切です。今あなたに必要なのは、自分の気持ちに正直に生きる時間です。少しでもいいので、自分の気持ちに正直に生きる時間を作りましょう。そして、もっと自分を大切にしてください。すでに正直に生きられている人は、もっと割合を増やしていきましょう。理想は24時間365日、自分の気持ちに正直に生きることです。自分のありのままの気持ちに従って、自分らしさを表現していくことが大切です。縛りから逃れ、心も体も自由にして、自分を解放させてあげましょう。自分の気持ちに正直に生きると、ストレスが減って、喜びや幸せを感じることが増えます。自分の気持ちに正直に生きる時間こそ、自分らしい人生なのです。自分の気持ちに正直に生きる時間を作る。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その4。自分に正直に生きるためには、シンプルに考えることが欠かせない。自分に正直に生きる上で欠かせないことがあります。シンプルに考えることです。余計なことや複雑なことを考えるのはよくありません。これをすればどんな損があるだろうか、どんな得があるだろうかと打算や損得を考える。これをしたら人からどう思われるだろうか、評価が上がるならやろう、下がるならやらないと人の目や評価を気にする。打算や損得、人の目や評価を気にしていると頭の中がごちゃごちゃします。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと余計な不安を膨らみます。空が曇っているときは太陽が見えないように、心が曇っているときも正直な自分が隠れます。どんどん心に雲が立ち込めていき、自分の本音本心が見えにくくなるばかりか、暗い気持ちにもなってしまうのです。だからこそシンプルに考えることが必須なのです。やりたいからやる、やりたくないからやらないというシンプルな考え方を大切にしてください。シンプルに考えると頭の中が明快になり、結論が出るのも早くなります。やるべきことや進むべき道がパッと見えてくるようになります。シンプルに考えることで、心の中はいつも晴天が広がり、いつも明るい気持ちでいられます。ストレスも減って、エネルギーも湧いてくるのです。そうは言っても、いろいろ考えなければいけないことがあるんですよ、と反論する人もいるかもしれません。考えなければいけないことがあるなら、最小限に抑えてください。すべてを考慮していると、ますます頭がごちゃごちゃして、最終的に何もできなくなります。重要なポイントだけに絞り、後のことは無視しましょう。考えるべきことが少なくなればなるほど、正直な気持ち、そして正直な行動も実現できます。シンプルに考えることは最強のスキルです。シンプルイズベストという言葉があるように、シンプル思考は正直に生きる上で欠かせないのです。何事もシンプルに考える。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その後、自分の気持ちは自分にしかわからない。自分の気持ちに正直に生きるために、まず大切な前提があります。自分の気持ちは自分にしかわからないということです。当たり前のことですが、世の中には変わった人がいます。私は今どんな気持ちですか、私の気持ちを教えてくださいと人に聞く人がいます。それは難しい注文です。自分と他人とは別々の存在です。周りの人は超能力者ではありません。 相手がこちらの気持ちを察してくれることはあっても、正確に読み取ることは不可能です。こんな気持ちではないか、という推測であって 100% ではありません。たとえ、家族関係、恋人関係であっても、正しく読み取れるとは限りません。時には、間違えることもあります。自分の気持ちを人に聞かないことです。自分の気持ちは自分にしかわからないことですから、人に聞いたところでナンセンスです。相手を困らせてしまうだけでなのです。自分の気持ちを一番よくわかっているのは誰か。自分なのです。自分の気持ちに正直に生きるためには、まず自分の心の声にしっかり耳を傾けることが重要です。嬉しいのか、嬉しくないのか。嬉しいなら、どのくらい嬉しいのか。関心があるのか、ないのか。関心があるなら、どのくらい強いのか。好きなのか、嫌いなのか。好きなら、どのくらい好きなのか。嫌いなら、どのくらい嫌いなのか。やりたいのか、やりたくないのか。やりたいなら、どのくらいやりたいのか。やりたくないなら、どのくらいやりたくないのか。感情も欲望も、すべて自分が感じることです。人に聞くのではなく、とにかく、自分に集中することです。自分の気持ちは、自分で理解をする、ということです。答えは、自分の中にあります。自分の気持ちに正直に生きるための大前提です。自分の気持ちは自分で理解をする。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その6。やりたいことはどんどんやろう。好きなことはどんどんしよう。好きなことはどんどんしましょう。やりたいことはどんどんやりましょう。興味があって、心がときめいているのですから、自分の正直な気持ちに従ってやるのが一番です。素直にやればいいのです。時間やお金の都合で、今すぐできないこともあるかもしれません。時間を必要なら、スケジュールを調整して時間を作りましょう。お金が足りないなら、節約を頑張ってお金を貯めましょう。これだけのことであり、シンプルな話です。大変かもしれませんが、努力をすればできます。受け身でいるのではなく、自分から動いていきましょう。時間もお金も自然とできるのを待つのではなく、積極的に作っていくことが大切です。周りの人は、どうしてそんなことをするの？と言うかもしれません。好きだから、やりたいから、というストレートな理由でいいのです。周囲の理解が得られないこともありますが、人目は気にすることはありません。人のことより、まず自分のことに集中しましょう。自分の気持ちに素直になるのが一番。あなたがやろうとしていることを邪魔する人もいるなら、全力で振り払ってください。壁があれば、壊してください。とにかく、前進あるのみ。目の前に大きな障害が立ちふさがっても諦めないことが大切です。やりたいこと、好きなことに打ち込むためには意志の強さが必要です。自分の人生は自分が主役です。一度きりの人生なのですから自分のために生きてください。自分の人生は誰のものでもなく自分のものです。自分に正直に生きるためにも、好きなこと、やりたいことは、どんどん、やるのが一番です。好きなこと、やりたいことをやれば、後悔もありません。失敗しても、楽しめます。うまくいかなくても、それはそれで楽しいと思え、充実した時間を送れるのです。途中で疲れたら、一休みしましょう。充電して元気を取り戻したら、再び立ち上がり、やりたいこと、好きなことに打ち込んでいきましょう。どんどん自分を喜ばせてあげてください。そうすることで、どんどん自分に正直に生きられます。人生の選択は人任せにするのではなく、自分で決めましょう。 自分に正直に生きるためには、自らの舵取りが必要です。ぼーっとしたり、流れに任せたりしていては、なかなか自分の思うようには進みません。きちんと自分の意思で決めて、自分の人生を切り開いていきましょう。やりたいこと、好きなことは、人目を気にせず、どんどんやる。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その7。笑いたいときは笑おう。泣きたいときは泣こう。笑いたいときは笑いましょう。楽しいことや面白いことがあったとき、自然と笑いがこみ上げてきます。笑いたいときは笑えばいいのです。大声でわはは、と笑いましょう。きちんと声に出して笑うことが大切です。笑いを抑える必要はありません。せっかく笑顔になれるチャンスなのですから、我慢するのはもったいない。笑うと幸せを感じます。笑えば笑うほど楽しい気持ちが高まって、ますます元気になれます。笑顔は太陽です。あなたが笑うと自分が明るくなるだけでなく、周りも明るく照らします。笑うことには免疫力を高める効果があることも医学的にも証明されています。たっぷり大笑いしたことで病気が治ったという報告は少なくありません。笑いたくなったら免疫力を高めるチャンスとも言えるのです。時には泣きたい時もあるかもしれません。泣きたい時は泣きましょう。辛いことや悲しいことがあったときは、自然と涙が浮かびます。涙を我慢するのは、心にも体にも毒です。ストレスがたまる一方です。泣きたいときは、泣くのが一番です。涙が流れそうなときは、無理に抑えず、きちんと流した方がいいのです。仕事や学校では、人前で泣くのがはばかられるときもあります。人前で泣くなんて恥ずかしいと思うこともあるかもしれません。そんな時は誰も見られないところに行って思い切り泣けばいいのです。トイレの個室であれば誰かに見られる心配はありません。声を出して泣きたい時は部屋のベッドで布団をかぶって泣けばいいのです。たっぷり涙を流すと気持ちがすっきりして心も軽くなります。笑いたいときは笑い、泣きたいときは泣きましょう。感情を抑え込みません。きちんと表に出すことは気持ちいいことです。ストレス解消にも役立ち、心身の健康にも良い影響をもたらします。笑うことも泣くことも自分に正直に生きることの一つなのです。笑いたいときはしっかり笑う。泣きたいときはきちんと泣く。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その8。良いものには良いと伝えよう。素晴らしいものには素晴らしいと伝えよう。悪いと思ったことをそのまま口に出すのは NG です。一方、良いと思ったことはどんどん口に出して OK です。ストレートな表現で構いません。ポジティブなことはきちんと口に出すことで相手に伝わります。ある時、良いものに出会うことがあるでしょう。良い本、良い話、良いアイデア。良いと思ったことは正直に良いと伝えましょう。普通だね、まあまあかな、悪くはないね、といった発言は NG です。頑固はよくありません。世の中には認めたら負けと考える人がいますが、そういう人にはならないことです。正直に生きるためには、感じたことを正直に伝えることが大切です。良いことを伝えると、相手は認められたと感じて嬉しくなります。自分では正直に伝えただけかもしれませんが、良いことを良いと伝えるのは褒め言葉になっています。ある時素晴らしいものに出会うことがあるでしょう。素晴らしい人、素晴らしい作品、素晴らしい景色。素晴らしいものと出会ったら素直に素晴らしいと伝えましょう。 余計な装飾は不要です。もちろん、感動したときは、感動した。と、口にしてください。微妙だね、大したことない、これくらい誰にでもできる、といった発言はしないことです。自分の心に正直になって、ありのままを伝えましょう。心で感じたことを正直に口に出すのです。素晴らしいものに出会えたことは、それだけで幸せです。ポジティブなことは遠慮なく相手に伝えるのが得策です。思ったままでは相手に伝わりません。良いことや素晴らしいことはどしどし口に出して伝えるのが良い。きちんと口に出すからこそしっかり相手に伝わり喜んでもらえます。お互い明るい気持ちになれるチャンスなのです。良いと思ったら正直に良いと伝える。素晴らしいことは正直に素晴らしいと伝える。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その9。言いたいことがあるならきちんと言おう。ただし言い方には気をつけること。言いたいことがあるなら言いましょう。黙ったままではわかりません。私の気持ちを察してほしい、いちいち言わなくてもわかるだろう、は NG です。以心伝心に頼るのはよくありません。人間関係でひびが入るのも、夫婦仲が悪くなるのも、察しろ、が原因です。超能力者ではないのですから、言いたいことがあるなら、きちんと口に出して伝えることが大切です。言いたいことは、我慢しないで、きちんと言った方がお互いのためです。きちんと口に出すことで自分の考えを誤解なく伝えられます。気持ちがすっきりして精神衛生も良くなります。相手との心のつながりも強くなるのです。内気な性格で面と向かって言うことに抵抗を感じる人もいるでしょう。根っからの口下手でどうしても口に出して言えないという人もいるかもしれません。そんな人は文字にして伝えることをお勧めします。メモでも手紙でも構いません。文字も素晴らしい伝達手段です。目に見える形になるのできちんと相手に伝わります。言いにくい言葉や照れくさい言葉など面と向かって言いにくいことも文字を使えば簡単に伝えられます。内気であろうと口下手であろうと言いたいことがあるならきちんと言うことが大切なのです。さてここで注意点があります。相手に伝える際には言い方に気をつけましょう。言いたいことをきちんと言うとはいえ何でも思ったことをズバズバストレートに言うのは要注意です。言葉は刃物と同じです。使い方を誤ると相手を傷つける武器になります。言い方がきついと相手を不快にさせてしまい、人間関係にひびを入れることになりかねません。言いにくいことを伝えるときは、クッション言葉が有効です。失礼ですが。ちょっと言いにくいのですが。お忙しいところ、恐れ入りますが。気分を害されたら申し訳ないのですが。気を悪くされたらごめんなさい。柔らかいクッション言葉を使い、できるだけ丁寧な言い方を心がけます。言葉が相手の心にすっと届きます。クッション言葉を使えば言いたいことを伝えられる上、相手も落ち着いて受け止められるのです。言いたいことがあるなら言い方に注意しつつ、きちんと口に出して伝える。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その10。気が乗らないときは、やらなくていい。気が乗らないときは、やらなくていいのです。気が乗らないのですから仕方ありません。気が乗らないというのは、できればやりたくない、という心の声です。人間ですから、気が乗らないときもあります。昨日までやる気満々でも、当日になってコロッと気が変わることがあるもの。例えば、当日雨が降っているので、急に気が変わるというケースはよくあることです。 前日思うように眠れず睡眠不足なので、直前でキャンセルしたいと思うこともあるでしょう。特に理由はなくて、急に気が変わることもよくあることです。もちろん、何でもキャンセルというわけにはいきません。仕事に関わることであれば、気が乗らなくても、きちんとやる必要はあるでしょう。急なキャンセルは相手に迷惑がかかります。しかし、自分だけの事情であれば自由です。人に迷惑はかかりません。急な予定変更は全く問題ありません。多少の損や無駄は出るかもしれませんが、自分が耐えればいいことです。自分の気持ちに正直になることはストレスを減らすことにもつながります。週末美術館に行くつもりだったとしても、当日になって気が変わったらキャンセルしてしまいましょう。他の予定を入れたり、自宅でのんびり過ごしたりするのもよし。手の込んだ自炊をするつもりだとしても、直前になって気が乗らなかったら手抜きの自炊で済ませましょう。外食に出かけたり、スーパーでお弁当を買って済ませたりするのもよし。決めたことは絶対やる、何が何でも計画を成し遂げるという考え方は真面目ではありますが、堅苦しい。少々のことは気にしないことも大切です。サボるわけではなく、あくまでその時の気持ちに任せるだけのこと。これが自分の気持ちに正直になるということです。自分だけの事情であれば自由でいいのです。気が乗らないときは予定を変更してやらないことにする。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その11。嫌なこと、気が乗らないことは正直に断る。嫌なことは正直に断りましょう。気が乗らないことは正直に断りましょう。断ったら嫌われる。がっかりされる。次から呼ばれなくなると思うかもしれません。もちろん、断ることで評価や人間関係に影響することはあります。ちょっと嫌な顔をされたり失望させたりするかもしれません。しかし、微々たる程度です。断ることを大げさに考えすぎです。断ったら大変なことになると思いますが、本当にそうでしょうか。断っても意外と大きな問題は起こりません。大きな問題が起こると思っているのは自分だけです。大怪我をするわけでも、命が取られるわけでもありません。あっさり、了解の返事をもらえることがほとんどです。行きたくない飲み会やイベントは正直に断りましょう。行きたくないのですから、断って当然です。申し訳ございませんが、不参加とさせていただきます、と伝えればいいことです。理由は適当でいいのです。気が進まないので、興味がないので、他の予定が入っているので、など、当たり障りのない返事で OK。ストレートな言い方に抵抗があるなら、オブラートに包む言い方を心がけましょう。ただし、思わせぶりな返事は要注意です。本当は行きたいんだけどね、できれば参加したかったな、といった言い方をすると誤解を招き話がややこしくなります。断ることで縁が切れることもあるかもしれません。断ったくらいで縁が切れるなら、大した人間関係ではないのです。もともと薄いつながりだったということです。遅かれ早かれ、切れる運命だったと思えば、心の整理がつきます。仕事でも都合が悪いなら普通に断ればいいのです。いっぱいいっぱいで余裕がない時もあるでしょう。余裕がありません。無理なものは無理です。私には荷が重すぎます。と言えばいいことです。人間には限界があります。キャパを超えるものは引き受けられません。無理をすると体を壊します。正直に言えば、相手も仕方ないと引き下がってくれます。断れないと、相手はあなたのキャパを過大評価します。相手は、もっと、できるね、まだまだ、任せられるね、と判断します。 どんどん仕事を増やされ、大変なことになるのです。断ることを大げさに考えないでください。当たり前のことを当たり前にするだけのこと。嫌なこと、気が乗らないことは、断るのが普通です。ノーと言えないと、いつまでも自分の気持ちに正直に生きることはできません。嫌われる勇気を持つことです。嫌われる勇気があれば、断れます。自分に正直に生きるためにも、ノーと言える人になることが大切なのです。嫌なこと、気が乗らないことは、正直に断る。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その12。直感を大切にするなら、考えすぎないことが大切。直感を大切にするなら大切なことがあります。考えすぎないことです。考えれば考えるほど頭が情報や感情で埋め尽くされ、余計なことを考えてしまいます。見え、世間体、損得感情を考えてしまいます。論理と合理性の考えが次第に強くなります。じっくり考えれば考えるほど感性の働きが弱まり、潜在意識も働きにくくなります。顕在意識が潜在意識を邪魔するからです。理論武装によって頭でっかちになってしまい、直感がうずもれてしまうのです。どれだけ直感の鋭い人であっても、考えすぎると感性が鈍くなります。直感を大切にするには、考えすぎないこと。直感を大切にするなら、考えすぎないことが大切です。私たちの日常では、直感を生かす場面があります。例えば、創作活動の場面です。絵、音楽、執筆といった創作活動は、直感がものを言う世界です。直感を大切にするなら、考えすぎないようにして取り組むとうまくいくでしょう。アパレルショップで自分にぴったりの服を選ぶ際も、考えすぎない方がうまくいくでしょう。いろいろな服を見ていると、いいな、と感じる瞬間があるはずです。ビビッときたら正解です。心の声はいつも小さいですが、きちんと耳を澄ませば聞こえます。何をするにもじっくり考えた方がいいと思われがちです。もちろん論理や合理性が求められる場面ではじっくり考えることが欠かせませんが、その限りではありません。直感を大切にするなら、考えすぎない方がうまくいきます。あなたは素晴らしい直感を秘めています。どんどん直感を生かして、どんどん未来を切り開いてください。あまり考えないことでスピードも勢いも生まれます。自分に秘められた不思議なパワーに気づくでしょう。直感を生かす場面では、考えすぎないようにする。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その13。褒められた時も素直に認める。叱られた時も素直に認める。褒められたき、とっさに否定する人がいます。お上手ですね、かっこいいですね、素晴らしいですね、と褒められても、いえいえ、そんなことはありません、と一蹴します。否定すると、そこから話が続きません。褒め言葉を否定することは、失礼な印象を与えることもあります。あなたの言っていることは、正しくない、というニュアンスにもなってしまい、雰囲気がギクシャクするのです。日本人は謙虚であることが美徳とされています。もちろん謙虚が大切であるのは間違いありませんが、だからといって何でも否定するのは NG です。褒められた時は素直に認めることが大切です。ありがとうございます、と素直に返事すればいいのです。相手もにっこりして明るい雰囲気となり、話の輪も広がるのです。叱られた時も同じです。叱られた時、とっさも否定する人がいます。叱られた時、でも、と素直に認めず、何かと言い訳を並べます。 あの人が悪いんです、と責任転嫁をする人も少なくありません。もちろん、理不尽な言葉や根拠のない抽象ならスルーするのもありですが、相手の言葉が正しいなら、きちんと耳を傾けたい。お叱りの言葉を否定すると、自分のためになりません。耳の痛い言葉にはそれだけの価値があります。耳が痛いと感じるのは図星だからです。叱られた時も素直に認めることが大切です。わかりました。申し訳ございませんでした。確かにそうですね、と素直に認めれば相手の怒りは早く収まります。素直に認め、受け入れることで自分の成長にもつながるのです。それぞれに共通しているのは素直です。素直な人は人間関係がうまくいき、成長も早くなります。褒められた時も叱られた時も素直に認めることが大切なのです。褒められた時も叱られた時も否定の言葉は口にせず素直に認める。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その14。一日一回のチャレンジから始めてみる。自分に正直になろう、と突然言われてもなかなか難しいかもしれません。いつも他人を優先させてしまい、自分の気持ちは二の次、三の次という人がいます。周りに流されて生きている人も少なくありません。周りに合わせるのが当たり前の人にとって、自分に正直になることは難しいチャレンジに感じられるでしょう。頭では分かっていても、いざ行動に移すのは大変です。生き方をガラッと変えるくらい大きなインパクトがあります。今までの癖や習慣が頭や体にこびりついていて、なかなか思うようにいかないことがあるものですね。では、一日一回から始めてみてはいかがでしょうか。食べたいと思ったら食べてみる。やってみたいと思うことがあればやってみる。行ってみたいと思うところがあれば行ってみる。言いたいと思うことがあれば勇気を出して言ってみる。気が進まないと思ったら正直に断ってみる。一日に一回でいいのです。自分の気持ちに正直になって行動してみてください。小さなことからでいいので始めてみましょう。あれもこれも自分に正直に行動するが難しくても、一日に一回という目標であれば取り組めやすいのではないでしょうか。一つでも実行に移してみるとやればできる。という自信がつきます。意外と簡単にできてしまうことに驚かされるはずです。自分に正直になるのはこんなに気持ちいいのかと思うはずです。急に自分を変える必要はありません。少しずつでいいのです。今までの自分を変えるのは少し怖くて勇気も必要ですが、やれば必ずできます。自分に正直になることで主体性を持った生き方を実現できるのです。自分に正直になることを一日一回から始めてみる。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その15。想定外を楽しむ気持ちがあればトラブルがあってもイライラしない。映画では思わぬ展開がある方がドキドキします。トラブル発生とその対応はどんな映画にも必ずあります。見どころはどんなトラブルが起こるか、どんな対応をするかです。きっとこんな風に話が進んでいくのだろうなと思っているところで想定外が起こると度肝を抜かれます。予定調和で先の流れがわかるより思わぬ展開があった方が新鮮な驚きがあってワクワクします。なるほど、そうきたか、新しいパターンだと思って楽しめるのです。映画では想定外のピンチやトラブルがよく起こります。想定外の連続で進む映画も少なくありません。映画は疑似経験をさせてくれるツールです。想定の範囲を超える映画があればそれは当たりです。新しい世界を見せてくれました。 想定の範囲を超えるということは刺激的なことであり、面白いことなのです。これは日常でも同じことです。どうすれば想定外に強くなれるのか。想定外を楽しむ気持ちを持てばいいのです。映画では自然と想定外を楽しめますが、日常となると急に忘れがちです。トラブルがあってイライラするのは想定外を楽しむ気持ちがないから、あるいは足りないからです。想定外を楽しむ気持ちがあれば、想定外があってもイライラしません。むしろ嬉しくなってニコニコできます。なるほど、そうきたか。新しいパターンだ。と思って楽しめます。新鮮な刺激、新しい変化があります。想定内に進むのもいいですが、想定外が起こるのはもっといい。人生のサプライズプレゼントと思えばいいのです。どしどし楽しんでいきましょう。想定外のピンチやトラブルがある方が新鮮な刺激に恵まれ、面白い人生につながります。想定外を楽しむ気持ちがあれば、おのずと変化に強い人間になります。想定外を楽しむ気持ちを持つ。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その16。心のときめきは心臓の鼓動に現れる。ときめきは心の中で起こります。自分のことは自分でわかるはずです。ときめいたときも自分のことなのでわかるはずですが、実際はわかりにくいケースも少なくありません。世の中には気持ちに蓋をしたり、感情を押し殺す毎日を送ったりしている人がいます。従うだけの生活やロボットのような生活を送っていると次第に心が麻痺します。感情が希薄になり、自分の感情を正しく理解しにくくなっていく。ときめくことがあっても、この不思議な感覚は何なのだろう。とふわっとした印象で終わります。自分の感情に自信が持てず、気のせいで片付けることが増えるのです。時には自分の心の中で起こった変化に気づかず、完全にスルーしてしまうことも少なくなりません。心のときめきに自信が持てないとき、酔い確認法があります。胸に手を当ててみてください。心のときめきは心臓の鼓動に現れます。心がときめいているなら心臓の鼓動が高鳴っています。いつもより心臓の鼓動が大きくなっていたり、速くなっていたりです。それこそ、まさに、心がときめいている証拠です。ドキドキする、胸が弾む、という表現があります。これらは、心臓が激しく打つ様を言い換えた言葉です。大切なことは、心臓の鼓動が高鳴っているかどうかです。体は正直です。体の反応はごまかせません。心臓の鼓動が高鳴っているなら、ときめいている真っ先中です。胸に手を当ててみると、自分の正直な気持ちが見えてくるのです。心のときめきは、胸に手を当てて確認する。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その17。悔しい気持ちに手加減はご法度。悔しい。と思う瞬間は誰にでもあります。スポーツ試合に負けた時や仕事のコンペで負けた時は悔しい気持ちが湧き上がり鼻息が荒くなるでしょう。本気で挑んだにもかかわらず不本意な負け方をした時は残念でなりません。自分の力不足を思い知らされたようで歯がゆいもの。特に負けず嫌いの人なら負けるたびに悔しい気持ちになるはずです。さて注目したいのは悔しいと思った時です。中途半端に悔しがるのはよくありません。無理に我慢したり適当にごまかしたりするのは NG です。それは自分に嘘をついていることになります。中途半端に悔しがっていては負けた機会が生かされません。悔しいのに悔しくないふりをしてしまうと、心の整理がうまくいきません。中途半端が一番良くない。 気持ちをごまかすと自分を偽ることになるため、ストレスがたまってますます自分を苦しめることになります。悔しい時はしっかり悔しがってください。手加減はご法度です。悔しくて涙が出そうならしっかり涙を流してください。悔しくて大声を上げたいなら、周りに聞かれない場所でしっかり大声を上げてください。歯を食いしばったり、しっかり握り拳を握ったりするのもよし。煮えたぎるような炎が心の中で火の粉を散らせることがあるはずです。悔しい気持ちはバネになります。悔しい気持ちが強ければ強いほど強いバネとなり、大きなタワーを生み出します。次は必ず勝ってやる、次は絶対成功させるという悔しさをバネに転化することで大きな飛躍を遂げるのです。悔しい時はしっかり悔しがる。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉、その18、自分の気持ちを正確に理解するためにはどうすればいいか。自分の気持ちを理解したくても難しい時があります。シンプルな感情や欲望であれば把握も容易ですが、そうでないこともあります。気持ちは目に見えません。気持ちは心の中の状態です。小さなさざ波のような存在です。霧が立ち込めているかのようにぼんやりとしたところもあります。漠然とした気持ちの時は自分で確認するのがなかなか容易ではありません。特にモヤモヤした気持ちの時は自分でも何の感情なのかよくわからず悩まされるもの。私は今どんな気持ちなのだろうと思っても意外と難しい時があるのではないでしょうか。そんな時におすすめなのは紙に書くことです。自分は今どんな気持ちなのか紙に書いてみましょう。包み隠さずありのまま書くことが大切です。二つの感情が入り混じっているなら、二つの感情とも書き出しましょう。怒りと悲しみを感じているなら、両方を書くのです。もやもやした気持ちなら、そのもやっとした感情をできるだけ言語化します。言語化するのは難しいかもしれませんが、急ぐ必要はありません。ゆっくりでいいので、言語化をしてみてください。複雑な感情であれば、どう複雑なのか具体的に書き出しましょう。生々しい感情もあったり、目を背けたい感情もあったりするかもしれません。誰かに見せるものではなく、自分だけが見るものですから、どんどん明け透けに書けばいいのです。紙に書くと、漠然としていた気持ちが視覚化され、客観的に捉えられるようになります。目に見える形にすることで気持ちの整理もうまくいきます。もやもやした気持ちであっても文字にして言語化すると、なるほどと思えるはずです。私はこんな気持ちなんだねという自覚ができ、自分の理解が促されるのです。自分の気持ちを紙に書く。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉、その19。運動嫌いな人は家事雑事を頑張ろう。運動嫌いな人に運動不足を解消する良いアイデアがあります。家事雑事を頑張りましょう。運動は嫌いでも家事雑事を頑張ることならできるのではないでしょうか。日常生活の中に運動を取り入れればいいのです。掃除、整理整頓、洗濯、買い物、調理、食器洗い、布団干し、アイロンがけ、靴磨き、ベッドメイキング、ガーデニング、犬の散歩。一言で家事雑事と言っても多種多様です。例えば掃除の場合、できるだけ大きな動作を意識しながら行います。タオルを絞る時も窓を拭く時も普段より力を入れましょう。キッチンやお風呂場の掃除も力を入れて行えば、体が熱くなってきます。アイロンがけの場合、普段より念入りに行いましょう。細かいところまで丁寧に行えば、それだけ手間もかかって運動量も増えます。 整理整頓も徹底的に行おうとすると立派な前進運動になります。一つを移動させるために他のすべてを並び替えるという動作が必要になることがあります。両手両足をたっぷり使うことになり、息も切れてくるでしょう。買い物も近場のお店なら自転車や自動車は使わず徒歩で行きます。お店に行くとき、あえて遠回りをしてみるのもアイデアですね。買い物袋を持って歩けばますます良い運動になります。単なる家事雑事とはいえ侮れません。本気になれば良い運動になります。体力を使うし、カロリーもたっぷり消費します。汗もかくし、筋トレにもなります。特別な器具は必要もありません。地味な家事雑事でも頑張れば気持ちのいい汗をかけます。室内で行うタイプの家事雑事であれば雨が降っていても平気です。雨の日こそ家事雑事を頑張る絶好の機会と言えるでしょう。部屋がきれいになるだけでなく、運動不足の解消にもつながって一石二鳥です。その気になれば家事雑事でダイエットすることも可能です。とことん家事雑事を頑張って良い運動を楽しみましょう。運動嫌いな人は家事雑事を頑張って運動不足を解消する。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その20、自分と対話する習慣があれば一人でいても寂しくない。映画私を食い止めてという映画では、黒田光子という31歳の独身女性が主人公です。光子はお一人様ライフを満喫しています。恋人なしの一人暮らしを楽しんでいて、何をするにも一人で行動します。一人で体験講座に行っても、焼肉を食べに行っても、日帰り温泉旅行に行っても全く平気です。寂しそうな雰囲気は全くありません。むしろいつも笑顔になっていて、楽しく充実した時間を過ごしています。なぜ光子が充実したお一人様ライフを楽しく過ごせているのかというと、実は A がいるからです。 A とは脳内にいるもう一人の自分です。判断に迷った時は A と相談します。勇気が出ない時は A に励ましてもらいます。元気になりたい時は A が面白い話をしてくれます。旗から見ると危ない人に見えますが、本人はあくまで自分に集中しているので、周りの目は気になりません。光子はいつも A と会話しているので、一人でも全く平気で、むしろ楽しく過ごせるのです。一人でも寂しいと感じるか、楽しいと感じるかは、自分と対話する習慣があるかです。自分と対話ができている人は、一人でいても寂しくありません。お一人様ライフを充実している人は、自分と対話する習慣を持っています。表向きは静かにしていても、心の中では声が飛び交っています。一人だと寂しいという人は、自分と対話する習慣がないのです。自分と対話する習慣がないと、いざ一人になった時、落ち着きを保てません。無性に寂しく感じられ、静寂や沈黙に耐えられないのです。一人でも行動できる人になりたいなら、自分と対話する習慣が欠かせません。判断に迷った時も自分と対話しましょう。勇気が出ない時も自分に励ましてもらいましょう。元気になりたいときは、自分で面白い話をすればいいのです。自分と対話する習慣を持つ。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その21。悪の自分を出さないようにするためには、善の自分を出し続けるしかない。どんな人にも二人の自分がいます。善の自分と悪の自分です。善の自分が本物で、悪の自分が偽物と思いたくなりますが、そうではありません。どちらも正真正銘本物の自分です。善の自分と悪の自分は表裏一体です。 善の自分が出ているときは悪の自分が隠れます。悪の自分が出ているときは善の自分が隠れます。両方が同時に出てくることはなく、どちらか一方なのです。私には悪の自分なんていない、善の自分だけだと思う人もいるかもしれません。どんな人でも両方存在します。善人と呼ばれる人もいるかもしれませんが、それは悪の自分が出ていないだけです。悪の自分が出ないよう上手に自分をコントロールしているのです。悪の自分をなくすことはできません。極限の状況に置かれたり、心の油断があったりすると、誰でも悪の自分が出てきます。ふと魔が差したり、理性を失って自制が効かなくなったりします。それが人間です。一旦悪の自分に転じると厄介です。悪の自分はなかなか手に負えません。やってはいけないことをやってしまいます。周りに迷惑をかけてしまい、大きな顰蹙を買います。気づいた時には謝罪が必要になっています。罪を償わなければいけなくなっていることも少なくありません。大きな後悔を生む結果となるのです。大切なことは、悪の自分を認めつつも、悪の自分が出てきて暴れないよう心がけることです。善の自分を表に出している間は、悪の自分は封印され、表に出てきません。ずっと善の自分でありたいなら、悪の自分を出ないようにするしかありません。悪の自分は余裕がない時に出てくる傾向があるため、日頃から余裕を心がけることが欠かせません。心の余裕、お金の余裕、時間の余裕。余裕がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。悪の自分が出てこないようにするためにも、善の自分でいられるよう努力していくことが大切なのです。悪の自分が出てこないよう、善の自分を出し続けていく。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その22。自分らしく生きている人は嫌われる勇気を持っている。好き好んで嫌われたいと思う人はいません。誰でも人から好かれたいと思うもの。できるだけ誰にも嫌われないようにして、できるだけ多くの人から好かれたいと思うのではないでしょうか。誰もが持つ正直な欲求ではありますが、あまり気にしすぎるのも考えものです。嫌われないことを意識すると、自分の気持ちに正直に生きることは難しくなります。人の誘いを断りにくくなります。はっきり、ノーと言えなくなります。相手の顔色を伺うことが増え、言いたいことがあっても言えなくなります。やりたくもない仕事を引き受けたり、気が進まない行事に参加したりしなければいけなくなったりするのです。これでは自分の気持ちに正直に生きることはできません。相手に迎合するような態度を延々と取り続けなければいけません。感情の抑圧につながって自分の気持ちを解放させることができなくなります。大切なことは、嫌われる勇気を持つことです。いい人になるのは疲れます。嫌われる勇気を持てば、自分を縛りつけていた鎖が解かれます。できることが増え、行動範囲も広がり、自由になれます。可能性が広がって、自分の人生を生きやすくなるのです。嫌われると大変なことになると思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。いいえ、それは考えすぎです。怪我をするわけでもなければ、全財産を失うわけでもありません。もちろん、人生が終わるわけでもありません。嫌われたところで大したことはありません。私のことを嫌いになるなら、お好きに、どうぞ、と思えばいいのです。人から嫌われても、気にしなければいいことです。嫌われてしまったね。仕方ない、で OK。地球には80億人以上もの人がいるのですから、一人から嫌われたところで小さなことです。まだまだ他にも大勢の人がいるのですから、前を向いていきましょう。人生の主役は自分です。 だから常に自分を尊重です。自分らしく生きている人は皆嫌われる勇気を持っています。嫌われる勇気があるから自分の意見を言えます。嫌なことはきちんと断れます。結果として自分らしく生きられるのです。嫌われる勇気を持つ。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その23。自分らしくあるために時にはわがままも必要。自分に正直に生きようとすると、おのずとわがままになります。人の都合より自分の都合を考え、自分本位になりがちです。周りからわがままと思われ、顰蹙を買うことも増えるのです。もちろん、わがままは大切ですが、わがままだけの人になるのは避けたいところ。自分に正直に生きたいと思っても、仕事の質を落としたり、人に迷惑をかけたりするわけにはいきません。24時間365日、自分らしく生きられれば最高ですが、現実ではなかなか難しいところがあります。そういう時におすすめなのは、範囲を絞った上で自分に正直になるという方法です。何から何まで自分に正直に生きるのは難しくても、一定範囲であれば積極的に動けるのではないでしょうか。例えば、アフターファイブは、思い切りわがままに過ごすという方法です。仕事中は、きちんと仕事に集中する一方、仕事が終わった後は、思う存分、自由を満喫して、わがままを爆発させます。仕事の後は、プライベートですから、どんな過ごし方をしようと誰からも文句は言われません。仕事で迷惑をかける心配もなく、一日一回はわがままを実現できます。平日は仕事に専念して、週末はたっぷりわがままに過ごすという手もありますね。アフターファイブの自由時間と同様、週末も自由に使えますから、自分らしいわがままな過ごし方を叶えられます。また、仕事とはいえ、進め方や方向性など、自分で決められる範囲があるのではないではないでしょうか。自分に選択権があって、ここは好きにしてよい、という部分があるはずです。自由にできる範囲があるなら、評価や周りの目は気にせず、自分に正直な選択をしてみるといいでしょう。子育ての親であれば、自分たちだけで全て抱え込むのはやめます。週に一度や月に数回、祖父母に子供を預けて、子育てから解放される時間を作ることが大切です。祖父母にとっても、孫と触れ合う機会になって、喜ばれるはずです。何から何まで自分に正直になるのではなく、仕事や人間関係に支障が出ない範囲でわがままになればいいのです。そうすれば、自分の責任を果たしつつ、自分らしく生きられます。自分らしくあるために、時にはわがままも必要です。ポイントを見極めれば、仕事や人間関係で迷惑をかけることもありません。仕事や子育てに頑張っている時こそ、自分を解放させる時間を作りましょう。仕事や人間関係に影響しない範囲で自分に正直に生きる。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その24。全力投球してもしすぎるな。仕事でも、勉強でも、趣味でも、全力投球で打ち込むことがあります。もちろん、全力投球をするのはいいのです。最大限の力を発揮できます。大きな壁があっても、100% のパフォーマンスを発揮すれば、乗り越えられるでしょう。たとえ、結果が出なくても、全力投球の結果であれば、悔いはありません。やるだけのことはやった、と思え、すがすがしい気持ちでいられます。では、とにかく、いつも全力投球すればいいかというと、そうではありません。全力投球には、長く続けられない、という重要な欠点があります。全力投球とは、すべての力を傾けて物事に取り組むということです。人間は、ロボットではありません。 全力を長く出し続けられれば理想ですが、そこはやはり生身の体を持った人間です。全力を延々と出し続けることはできません。動いたら疲れます。全力投球とは短距離走を走るようなものです。無酸素運動のハイペースで長距離を走ることはできません。途中で必ず息切れを起こします。全力投球は体への負担が大きすぎます。しばらくしてドンと反動が来るのです。全力投球をしてもしすぎないことが大切です。本番、ピンチ、トラブルなど限られた局面で全力投球をするのはもちろん有効ですが、延々と続けることはしないことです。無理がたたると体を壊します。燃え尽き症候群に陥りかねません。ひとたびダウンすると回復に長い時間がかかります。全力投球をするなら試験日までの間やピンチを乗り切るまでの間など限られた期間だけにしておくのが賢明です。長く続けたいなら自分に合った無理のないペースが適切です。適度に休憩を入れたり、ほどほど手を抜いたりする方がいい。リフレッシュのため思い切って長期休暇を取ることもアイデアです。特に長期戦では無理をしないことが欠かせません。危ないと思ったらすぐブレーキを踏んでスピードを調整しましょう。長期戦であってもゆっくりとしたペースであれば続けられます。ペースは遅くても長く続けることでベストの結果を出せます。全力投球を長く続けなければいけないという場面もあるかもしれません。どうしても全力投球を長く続けたいのなら、定期的に十分な休養を取ることを心がけましょう。最低限の休養ではなく、十分な休養である点を間違えないでください。心身の消耗が激しくても、十分な休養さえ取れれば回復できます。しっかり休んで、きちんと充電できれば、再び全力投球ができるようになります。全力投球と十分な休養を交互に繰り返すというパターンであれば、長く続けることが可能になるのです。全力投球をしても長く続けることはしない。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その25。今日の学びは今日の話ネタ。あなたが今日学んだことは何ですか？好奇心旺盛なあなたであれば、何か新しく学んだことがあるのではないでしょうか？なるほどと納得して終わりそうですが、そうではありません。人は忘れることが得意な生き物です。学んだことはすぐ忘れます。あれ、なんだっけ？となります。ほんの数時間前のことであっても、意外と簡単に忘れるものです。では、どうするか。人に話すのです。なるほどと納得して終わりにするのではありません。学んだことは、ぜひ人に話しましょう。家族でも、友人でも、職場の人でも構いません。人に話すことは、アウトプットの機会になります。学んだことを人に話すとき、頭をフル回転させることになります。内容を思い出したり、情報を整理したり、言葉を選んだりする必要があって、脳に汗をかきます。人に話すことで復習の機会にもなります。記憶にも定着して、結果としてよく身につくのです。今日学んだことは、誰かに話して聞いてもらいましょう。今日学んだことは、今日の話ネタとしてうってつけです。今日が難しいなら、明日でも構いません。明日が難しいなら、明後日でもいい。とにかく、人に話すことを意識してみてください。学んだことをすべて話す必要はなく、一部でもいいのです。学んだばかりのことを話すときは、自然と気持ちがこもるので、相手も楽しく耳を傾けてくれるでしょう。人に話すときに学んだことがよく身につきます。受け売りに抵抗があるなら、これは受け売りなんだけどね、の一言を添えればいいことです。 話す機会を増やすことで、トーク力も鍛えられます。話していると、途中で言葉に詰まり、自分の理解不足に気づかされることも少なくありません。理解不足に気づいたら、改めてチェックすればいいのです。これは、これで学びを強化できるチャンスです。今日学んだことを話す人は、今を生きている人です。今日の学びは、今日の話ネタなのです。今日学んだことを人に話す。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その26。自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミング。花は誕生日の定番プレゼントの一つです。家族や友人の誕生日に花を贈ることがあるでしょう。花を贈ると笑顔で喜んでもらえます。誕生日に花を贈るのが恒例になっている人も多いのではないでしょうか。もちろん、家族や友人の誕生日に花を贈るのもいいですが、忘れがちな人がいます。自分なのです。人の誕生日に花を贈ることはあっても、自分の誕生日に花を贈ることは少ないのではないでしょうか。これはもったいないことです。自分の誕生日には自分に花を贈ってみませんか。自分に花を贈っていいの?と思うかもしれませんが、もちろんです。自分に花を贈るのはおかしなことでも不自然なことでもありません。自分の誕生日は一年で一番大切な日です。人からもらう花も嬉しいですが、自分からもらう花も嬉しい。素晴らしい自分のためにも、素晴らしい一日にするためにも、自分に花を贈ることは素晴らしいことなのです。自分の誕生日には、自分のために花を買って帰りませんか?花束もよし。バスケットに入った花もよし。フラワーショップに行って、自分好みのアレンジをしてもらうのもよし。誕生日は自分にとって特別な日ですから奮発しても OK です。予算が厳しいなら一輪の花でもいいのです。花を部屋に飾ると部屋が華やかになります。自分の誕生日は誰かに良い一日にしてもらうのではなく自分で良い一日にすることが大切です。花の香りや美しさを楽しむ機会にもなります。自分に花を贈ると素敵な一日、美しい一日になります。自分の誕生日は自分に花を贈るベストタイミングなのです。誕生日には自分に花を贈ってみる。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その27。きちんと理由を説明できないのは自分の意思で決めていないからだ。選択や判断の理由を問われたとき、きちんと説明できない人がいます。あの人に言われたからです。周りがそうしているからです。理由のようで理由になっていません。ふわっとした説明になります。自分でも、私はどうしてこれをやるのだろう。と不思議に思っていることも少なくないのです。きちんと理由を説明できないのは自分の意思で決めていないからです。人に言われるがままに決めています。自分の頭で考えず人に合わせたり雰囲気に流されたりしています。自分が決めているようで決めていないのです。だから理由を問われた時きちんと説明できません。あの人に言われたから、周りがそうしているから、という曖昧な説明しかできなくなります。うまくいきますか、と聞かれても、さあどうでしょうね、わかりません、と答えるだけになるのです。人の顔色を伺うのではありません。自分のことは、きちんと自分の意思で決めるのです。進路も仕事も結婚も自分の意思で決めます。住む場所や働く場所も働き方、付き合い方、生き方も自分の意思で決めます。自分のことだからです。自分の人生は誰かに選んで決めてもらうのではなく、自分の意思で選んで決めるものです。 人の意見を鵜呑みにするのではなく、自分の頭でしっかり考えます。よくわからなければ、わかるようになるまで調べます。時間がかかってもいいので、たっぷり悩んでよく考えましょう。人生に関わることであればあるほど、自分の意思で決めることが欠かせません。自分の人生設計は自分で選択し、決めましょう。時間や労力はかかりますが、その投資は十分回収できます。自分の意思で決めることは、人生の満足度を上げることにもつながります。自分の意思で決めたことなら、理由を聞かれたとき、きちんと答えられます。こういう理由だからです、と即答できます。細かいことを突っ込まれても、きちんと説明できるのです。自分の意思で決めたことなら、自信や行動力も生まれます。そして、良い意味で責任も生まれるのです。じっくり考えた結果なので、堂々と胸を張って行動できるのです。批判をされたり、文句を言われたりしても平気です。これは私で決めたことだから、責任は私にある、とピシャリと言い返せます。自分の選択、判断に誇りを持てるのです。自分の意思で決めたことなら、失敗や間違いがあっても受け入れられます。自分の非を素直に認められ、修正や改善をしていく姿勢になります。自分の意思で決めたことは全て英断なのです。人生に関わることは自分の意思で決める。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その28。健康診断はとことん正直になる場所。自分に正直にならなければいけない場所があります。それは健康診断です。健康診断の時、少しでも良い結果を出そうと自分を偽る人がいます。うすうす視力、聴力が下がっていることは気づいているものの、なんとかごまかせないかと考えます。視力検査では見えていないにもかかわらず、当てずっぽうで答えようとします。聴覚検査では聞こえていないにもかかわらず、適当にボタンを押して聞こえているふりをしようとします。見えやプライドがあって視力が低い、聴力が弱いという現実を受け止めたくないのかもしれません。あるいは恥ずかしさや羞恥心があって見えない、聞こえないと言いにくいのかもしれません。人間なので心が揺れてしまうことはあります。だからといって偽って答えるのはやはり良くないことです。少しでも検査結果を良くしたいのは誰でも同じです。嘘やごまかしがあると正しい検査結果が得られなくなり、健康診断の意味がなくなります。見えないなら適当に答えず、わかりませんと正直に答えましょう。何も聞こえないなら適当にボタンを押すのではなく、何も聞こえませんと正直に答えましょう。自分を偽りません。少しでも検査結果を良くしたい、視力、聴力が悪いことを認めたくないという気持ちがあったとしても、嘘は NG です。きちんと正直に答えることが大切です。見えない、聞こえないと答えることは、かっこ悪いことでも何でもありません。見えないものは見えない、聞こえないものは聞こえないでいいのです。健康診断で正しい結果が得られるからこそ、正しい状態が分かって必要な対策や改善策も見えてきます。何事も正直であることは素晴らしいこと。見えやプライドは捨て、恥ずかしさや羞恥心に打ち勝ち、正直に答えると自信がつきます。自分に正直になると、もっと自分を好きになれます。健康診断はとことん正直になる場所なのです。健康診断の時は当てずっぽうではなく正直に答える。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その29。クタクタになっている時は無理をしない。疲れている時があるでしょう。元気がない時もあるでしょう。 身も心もクタクタになっているときは、きちんと休みましょう。無理をせず、休養を取るのが一番です。自分に正直になるのです。クタクタに疲れているのですから、休むのは当然のこと。スマホはバッテリーが減ったら充電が必要であるように、人間も気力体力がゼロに近づいたら充電が必要です。どれだけ燃費の良い車でも給油をすることなく走り続けることは不可能です。自分に鞭を打って頑張ることもできるかもしれません。人間は不思議なもので、気合があれば何とかなると思いがちです。まだ大丈夫。休まなくてもいける。と考える人もいるかもしれませんが、ここが落とし穴です。人間には限界があります。クタクタの状態で頑張ったところで、ろくなことになりません。きちんと身が入らず、まともに集中できない上、身も心もすり減るばかりです。無理をすると、必ず後からツケが回ってきます。自分を酷使し続けると、限界の一線を越えたとき、パタンと倒れてしまうのです。人間はロボットとは違い、壊れたからといって、交換というわけにはいきません。忙しくて休んでいられない、と思うこともあるかもしれませんが、無理は禁物です。そんなときは、休むことも仕事の一つ、と自分に言い聞かせて、自分を優しくいたわってください。自分は世界に一人だけの存在です。自分がいないと仕事が回らなくなるから休めないと思っているなら誤解です。自分の代わりはいくらでもいます。そもそも会社は一人が休んでも回るようにできています。仕事がたくさんあって休めない状態であってもやはり休養は必要です。逃げないでください。人事効果に影響しますよ、など、厳しいことを言われても、健康には変えられません。体は資本であり、健康あっての仕事です。クタクタになっているとき、休む、というブレーキを踏みましょう。きちんと、休養を取ることも、正直な生き方の一つです。クタクタになっているときは、無理をせず、きちんと、休養を取る。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。その30。今一番したいことをすれば、今すぐ幸せになれる。あなたが今一番したいことは何ですか？読みたい本、食べたい料理、見たい映画、行きたい場所、やってみたいこと。前からしたいものの、なかなか都合がつかず、ずっと我慢していることがあるのではないでしょうか。もう我慢するのはやめましょう。一番したいことをしましょう。ずっと前から気になっていることならなおさらです。都合がつかないなら都合をつけてください。一番したいことを無理に我慢する必要はありません。我慢は体に毒です。一番したいことがあるにもかかわらず我慢するなんてもったいない。自分の正直な気持ちに蓋をすることはありません。自分を解放してください。真面目に生きてばかりでは疲れます。いつも頑張っているのですから、たまには遊びや息抜きも必要です。普段頑張っているご褒美として一番したいことをしましょう。人生は好きなことをするためにあるのです。一番したいのですから、今それをすればいいのです。仕事をしているなら、有給を取ってしたいことをすればいいのです。有給は労働者の権利ですから、いつでも取ることが可能です。仕事に支障が出そうですが、一日や二日休んだところで大したことはありません。お金がないなら借りればいい。借金は好きなことであれば許されます。好きなことを楽しんだ分、しっかり仕事で稼いで返済すればいいのです。自分に正直に生きることが大切です。今一番したいことをすれば、今すぐ幸せになれます。最高の時間を楽しめ、満たされた気持ちになり、良い思い出もできます。充実した時間は、やって、来るものではなく、作るものです。 だから今作りましょう。自分に正直になって生きることが幸せにつながる道です。今一番したいことをすれば、おのずと豊かな人生へとつながっていくのです。もう我慢するのはやめて、今一番したいことをする。自分の気持ちに正直に生きる30の言葉。まとめ。その1。自分の気持ちを押し殺すのはやめて、自分の本音や正直な気持ちを出していく。その2。自分の気持ちに正直に生きて、自分らしい生き方を実現する。その3。自分の気持ちに正直に生きる時間を作る。その4。何事もシンプルに考える。その5。自分の気持ちは自分で理解をする。その6。やりたいこと、好きなことは人目を気にせず、どんどんやる。その7。笑いたいときはしっかり笑う。泣きたいときはきちんと泣く。その8。良いと思ったら正直に良いと伝える。素晴らしいことは正直に素晴らしいと伝える。その9。言いたいことがあるなら言い方に注意しつつ、きちんと口に出して伝える。その10。気が乗らないときは予定を変更してやらないことにする。その11。嫌なこと、気が乗らないことは正直に断る。その12。直感を生かす場面では考えすぎないようにする。その13。褒められた時も叱られた時も否定の言葉は口にせず素直に認める。その14。自分に正直になることを1日1回から始めてみる。その15。想定外を楽しむ気持ちを持つ。その16。心のときめきは胸に手を当てて確認する。その17。悔しいときはしっかり悔しがる。その18。自分の気持ちを紙に書く。その19。運動嫌いな人は家事雑事を頑張って運動不足を解消する。その20。自分と対話する習慣を持つ。その21。悪の自分が出てこないよう善の自分を出し続けていく。その22。嫌われる勇気を持つ。その23。仕事や人間関係に影響しない範囲で自分に正直に生きる。その24。全力投球をしても長く続けることはしない。その25。今日学んだことを人に話す。その26。誕生日には自分に花を送ってみる。その27。人生に関わることは自分の意思で決める。その28。健康診断の時は当てずっぽうではなく正直に答える。その29。くたくたになっている時は無理をせずきちんと休養をとる。その30。もう我慢するのはやめて今一番したいことをする。